フェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしてまおります薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
FM 軽井沢より東北地方太平洋沖地震による災害義援金についてお知らせです。日本赤十字社では皆様からの義援金を受け付けております。郵便振替にてお振り込みください。口座番号 00140-8-507、 口座加入者名日本赤十字社東北関東大震災義援金、郵便局窓口でのお取り扱いの場合振替手数料は免除されます。郵便窓口でお受け取りいただきました判券は大切に保管してください。振り替え用紙の通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。平成23年9月30日まで受け付けております。 FM 軽井沢よりお知らせでした。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、
もうご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりました。
何週分ぐらい、
2週か3週、3週分ぐらいかな
でしたっけ。
お休みさせていただきました、
申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
というわけで、今回から改めて気分も新たに、
気分も新たにですね、
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう、
はい。
さて今日はここはどこかと言いますと、
はい、ここはですね、九州は、はい、博多のですね、ライブハウス、ロゴス
ドラムさん、
ドラムさんか、
はい、
ドラムさんですね、
はい、
の楽屋でございます。昨日から、
はい、
ツアーが、
はい、
ライブピックスセカンドフェイスでした、
はい、
が始まりました。
始まりました。昨日熊本で初日です、
はい、
ですね、
今日2日目でございます、
はい、はい。今回のツアーですね、もういろいろライブハウスのブッキングからいろんな宿泊の抑えから全部ね自分たちでやってね、ツアー組んだ、手作りのツアーということでね、ファンの人からもいろんなご意見をいただいて、それを参考にしながら、
はい、
作ったツアー、手作りのツアーなんですよ
ね。
まあいろいろございまして、果たして開催できるのか実施できるのかちょっと心配だったんですけど、
はい、
ね、なんとか無事スタート切れましたね。
切れましたね、
よかったなと思っておりますけども、はい、そしてライブ会場にね、募金箱を設置しまして、被災地の皆さんに向けての義援金も、
はい、
皆さんいっぱい募金してくださってですね、たくさん集まっているということで、
ありがたいですね、
本当にありがたいことで、はい、なんか僕たち音楽を通してしか何かすることができないときに、なんかそれでも意義のあることをやりたいなと思ってこういう形にしたんですけどね、
はい、
何かしらそのお役に立てればと思っております、
はい、
そして、日本中のいろんな皆さん元気になっていただけるよう、
そうですね、笑える人は笑いましょうというね、
うん、
僕も思うんですけど、やっぱりこうね、音楽の力とかこう音楽で元気にとか言うんですけど、やっぱりこうね、
うん、
被災直接なさってる方っていうのはなかなかこう、うん、まだこう音楽を聴いたりっていうそういうね、
うん、
風にはなれないと思うんですけれども、うん、やっぱり僕らはじゃあその周りで、
うん、
笑えるようになった人と一緒に笑っていこうっていう、うん、そういうスタンスですよ ね、 やっぱね。
そうだね。そして元気になって、その元気でもって被災地の皆さんに対して何かこう有形無形のね、支援ができればな。これ相当末永くなんて言い方ちょっと変ですけども、長期間にわたって
ですよ、ね、
やっぱり支援し続けていかなきゃいけない ことだと思いますんでね。
そう。で、それにこうその被災者の方がこうね、こうだんだんこう心がこう癒えてってこう復興に向かって歩き出してね、ちょっと立ち止まった時になんかこう、あ、音楽久しぶりに聴いてみたいなって時にこうね、なんかそこに我々がこう初めてこうお手伝いできたらいいなっていうふうに僕はそう思いますね。
もう同じ思いです
ね。そうですよね。
はい。さてじゃあねちょっとねお便りなんですけども、
はい、
東日本大震災、
はい。
のちょっと前にニュージーランド
で
大変な地震がございましてね、で僕もちょっとあの番頭の尾崎さんとかと連絡取って、
はい、
あの安否確認をしたんですけども、
はいはい、
メールが来ております。
はい、
キオラ尾崎さん、エスさん、クラゲさん、わざわざメールを送っていただいて本当にありがとうございます。アメブロにもファントモさんからのメールが届き、そして尾崎さん、エスさんにまでご心配いただいて本当に涙出そうです。さて、南東南の島ね、
はい、
クライストチャーチ中心部を襲った今回の地震ですが、私は北東北の島のオークランドに住んでいるためいつものように仕事をしておりまして、うん、お昼ご飯を食べにランチルームへ行く途中で同僚からクライストチャーチでの大地震があったことを聞かされました。
うん、
去年の9月にもクライストチャーチで同じぐらい大きな地震があったばかりなので現地ではまたかとみんな肩を落としております。今回の被害でクライストチャーチ街中心街は完全に崩壊してしまいました。中でもシンボルであるクライストチャーチ大聖堂も崩れてしまいました。時間が経つごとに増えていく死者の数に胸が痛みます。今クライストチャーチから離れた場所にいる私ができることは募金と献血ぐらいですが、今自分にできることをしようと思います。 A さんをはじめ尾崎さん、おちょこさん、クーヤさん、京也ちゃん、そして私を心配してくださったファンの皆さん、ご心配おかけしました。そしてお見舞いありがとうございます。こんなに遠い国にいても感じる、フェイス2フェイスでつながれた絆、ひしと感じます。また新しい情報が入り次第ご連絡させていただきます。キオラーというファナコさん、本当にね無事だったんですけどね、
本当ですね、
本当に、はい、良かったです。
はい、
なんか本当に、ね、心配だったんでね、ニュージーランドっていうのは僕たちその南の島、南東北東があるってこと、はい、なんとなく形は知ってるけども、
そうですよね。
ね、
じゃあクライストチャーチがどこにあるのかっていうね、僕らもねあんまり詳しくないんで、
把握してなかったんで、とっても良かったです。本当にね、ニュージーランドもまだ今復興の最中ですからね、
全然まだ終わってないっていう
ね、
だからね、まあ お互いっていうのも変ですけど、
うん、
復興に向けてこう一歩一歩ね、
うん、
もう歩いていかなきゃいけないんで一緒に頑張っていきましょうって
感じ
ですよね。
できることをできる範囲でこう続けていくっていうことが、
はい、
大事だと思います。
はい、
はい、そして、東日本大震災でね、
はい、
ちょっと非常に心配されしていた、仙台塩釜在住の方から、
はい、
ね、ちょっとメール来てますんで、
はい、
読んでください。
こちらですね、山本さんからです。
はい、
ね、これね、
うん、
震災前のメールなんです
よ、うん、
なので非常にこうね、明るくしかもこのナイスなネタで、
はい、
来ております。
はい、
はい、エースさん、クラゲさん、こんばんは。小倉トーストなんですがいやいやいや、テレビや雑誌で見たことはあるけれど実際見たことがありません。でも市販されているパンに小倉を使用しているものはいくつあります。いくつかあります、
うん、
自分もよく食べています。先日スーパーで見つけました。それは山崎で出している、ランチパックシリーズです。このシリーズは手軽に食べられるとあってメンチカツや焼肉などを挟んだお惣菜系とチョコクリームやジャムなどを挟み菓子パン系があります。種類が結構あります。そんな中にありました、オグランドマーガリン
です
ね。写真が来てますね。ちなみにこのシリーズでえっと思った具材が焼きうどんでした。
焼きうどん、
焼きそばパンはありますけど、うどんパンってありですかねってことでね。いや、このね、ランチパックシリーズ僕も結構ね、うん、食べますよ。お惣菜系の方はね。
うん、
で、小倉トースト、実は僕これ知ってました。
あ、知ってた、はい、俺知らなかった。
あるんですよ、これ。いやー、ほんとね、菓子パン系もね、結構ほんと種類が豊富で。
うん、豊富だよね、これね。
豊富なんですよ。
うん、これ結構ちょっとトーストして食べるの好きでね。
そうなんですね、ちょっと焼くとね、うん、美味しいですよね。うん、そうです
か。焼きうどんですか。
うどんですか。どうなんでしょうね。これは知らなかったな。
ちょっとどうでしょうね。
うどんか。結構焼きそばってこうやっぱちょっと炒めてるってい
う
こ
う、うん、
だからドライ系じゃないですか。
うん、
うどんだとこう噛んだ時のこう食感ってパンとうどん
と。うわ、ちょっと想像したくないな。
どうなんでしょうね。
ということなんですけども、この山本さんも、はい、無事でね、ご家族も無事だった。
いや、本当によかったです。
本当によかったです。はい、SNS の方にも、メッセージいただきまして、はい、本当によかったですね。
よかったですね。
ほっとしております。さあ、もう一つ行こうかな。
はい。
A さん、本田さん、はじめまして。少し前にファンになり、このラジオをつい最近見つけました。
あ、しまった。
よし、聞こうと思ったのですが、数が多く。
無駄にね。
手始めに記念すべき第1回と第100回を聞きました。なんというか、テンションが違いました。
で
し
ょ
う
ね。
熱い長野語りとか、
はいはい、
あと雰囲気の緩さが、さすが100回目って感じでした。長く浸れるぬるい温泉的で、とても好きです。その後2回目から7回目と100回目の放送でわからないトーストネタもあったので99回目を、通勤時に、聞いていたのですが、聞きながらニヤニヤしていたみたいです。電車が地下を通った時の窓ガラスに映る自分の顔で気づきました。危ない人認定です。人生の汚点です。いつか、黒歴史に、黒歴史になります。なのに MP3 がどうしても止められませんでした。面白かったんです。
ありがとうございます。
話がそれましたが、それでいくつか聞いたのですが、初期にたくさんあったコーナーは全部なくなっちゃったのでしょうか。ただ紹介、コーナー紹介がなくなっただけで存在するのでしょうか。本当は長野の山のすごい桜の噂を見えるしようと思ったのです。妄想のコーナーとか好きでした。あ、イカの人コーナーも好きです。あ、それでは残りを頑張って聞きつつ次回も楽しみにしております。
いや、
ラジオネーム兄さんからだが、
この番組の問題点をすべて。結構笑い出していただいてますね。
いや、
大問題です。
新しくファンになった方っていうのは本当に素直な目で透き通った目で見られると、
はい、どうなっちゃったんでしょうかコーナー僕らも分かりませんが
いや、まあちょっといろいろね、聞いて、
そうですね、なんかペースを掴んでください。
ペースを掴んでください。よろしくお願いします。さて、それでは、
はい、
今日の1曲目これ聞いていただきましょう。フェスフェスでタフ。
これ B1 なのかな。
ドラム B1 ですね。
毎度我々が今までよくやってた、 ところでライブが始まってしまいました。
ました
ドバドバ言っておりますが、お聞き苦しい点があるかと思いますが、
なんかいろんなバンドが出るイベントみたいだね。
あ、なるほどなるほど。
こんな早い時間からって始まって
ます、ね。あ、そうですよね。うん、はい。
ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、
はい。
お便りをじゃあまた紹介していきましょう。
はい。
これ高野空也さんからいただきました。
はい。
A さん、倉見さん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
高野空也です。このラジオを聞いていて気がついたことがあります。
お、
静岡って東海地区ではあるけれども中京圏じゃないなと思ってはいましたが、ここに来て静岡は東海地区からも外れているんじゃなかろうかと思い始めました。味噌や小豆、あまりにも食文化が違いすぎます。いや、以前 S さんが紹介された本のように、名古屋、岐阜、三重は中京圏なだけであって、静岡は東海地区でいいのか、最近それを考えると夜も眠れません。考えるのをやめるとすぐに寝れるんですが。
そんな重いかな、この話。そんな重いかな。
なんだか静岡ってどこに属することができるのか、少々寂しい思いになりました。そんな寂しい静岡を、玄界灘からニュージーランドまで地味に盛り上げていきたいと思います。あ、番組は軽井沢でしたね。それではまた静岡情報をメールしますということなんですけどね。静岡、そうね、
なんかでしょうね、うん、もう自分の立ち位置の曖昧さにちょっと不安になって
アイデンティティ。
そうそう。
でも静岡ってさ、すごくうちらファンの人たくさんいて、
そうなんですよね、
はい、ライブやるとねすごく来てくださるん で、
そうなんですよ。
今回あれですよ、まあ今日収録してるのが今4月の3日ですけど、
はい、
来週、
ね、
静岡行きま す、
よ。
これ僕初めてやるライブハウスなんですけど、
はい、
昔世紀末の頃ローディーやってくれてた森永ってやつに、
はいはいはい、
森永君に紹介してもらって、うん、どっか静岡でいいとこじゃないっつって、サナッシュというお店を、
はいはいはい、
紹介されまして、で俺がもう直接電話してですね、うん、ブッキングしたんですよ、
うん、
だからもう静岡の皆さんぜひね楽しみにしててほしいんですけどね、はい、年内にまた行くかもしれないよ静岡。
お、いいです ね、
ね、
大丈夫だよ。
ちょっと大丈夫、
静岡は静岡だよ。
そう
何者でもない、
そう、
静岡は静岡。
そうか、
いいじゃないか、それで。
そう
です
、いいよ。頑張っていっぱい行くから。じゃあお願いします。
はい、ごめんください、Sさん、クラゲさん、こんばんは。
はい、
ってことでこちらはね、フミエさんからです。
あ、
先日東海地方と呼んでくださいというお願いをいとも簡単に却下されてしまいましたが、どうにも納得いかないので調べてみました。ウィキペディアからの抜粋です。東海地方とは日本の地域区分の一つ、
うん、
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。
お、静岡
って入ってますよ。この中から静岡を抜いて愛知、岐阜、三重で東海3県ということもある。はい、そして中京とは、名古屋市が東京市、過去現在の東京都区分、
うん、
区ですね、
うん、
と、京都市との間に位置している点から、明治時代に名古屋市を中京と呼称されたことにちなむ、
要
するに東京と京都の間ということですね、うん、中京圏とは、愛知県の県庁所在地である名古屋市を中心とする都市圏である、
うん、
範囲は統計資料の定義により多様である、
うん、
かつては、金山橋っていうかな、うん、金山橋かっこ金山駅を中心に半径約40キロの圏域で、近年は、圏域を、拡大し続けている、
うん、
圏域には愛知県尾張、三河、岐阜県美濃、三重県北西が含まれていると書かれていました。中京地区という言葉は掲載されていませんでした。加賀見原市は中京圏ですけど、うん、同じ岐阜県でも飛騨地方は中京圏じゃないんですね。さらにいろいろ調べてみると、トッピーネット、東海ハッピーネットワークの略という、
うん、
名古屋や周辺地域の情報を提供しているサイト内でこんな記事を見つけました。記事を抜粋します。うん、中京という言葉は曖昧なだけでなく一般的にはあまり使用されません、
うん、
ビジネスにおいて名古屋を中心とした一塊のマーケットとして区切る場合に用いられることが多い言葉です、
うん、
愛知、岐阜、三重全体を、指す言葉としては力不足な気もします。
うーん、
S さん、力不足ですって。力不足、
うわー、うせ
ー。地方のファンのこともものすごく大切にしてくださる A さんが、いつも名古屋ライブで名古屋が大好きだとおっしゃってくださる A さんが、
うん、
名古屋を通過して関西では何度もライブがあるのに、
三大都市でありながら名古屋には1年に2回しか来てくださらなくとも、エースさんを信じて待ち続けている東海地方のファンの意見と、著名な方かもしれませんけど、フェイスとエースのファンかどうかわからないし、しかも東海地方に住んでいない方の意見、さあどっち、ここは一度東海地方のファンの皆さんの声を聞いてみませんか、ちょうど5月には名古屋でライブがありますからね、ちなみに天ぷらにソースをかけますか、買ってきました、今読んでます、
あ、なるほど、
ということでフミヤさんからでした、はい、
そういうお便りを力不足な中京地区からいただきました
いや僕ちょっと一番あの食いついてしまったのは、この中から静岡を抜いて
なぜ抜く
この下りに、
そういいね、それ
ちょっとね、あのね、クヤ君大丈夫だよ、静岡は静岡だから
なあ、せっかくおかしいな、はい、じゃあもう一ついっちゃいましょう。
あやさんからです。 S さん、クラゲさん、番頭の尾崎さん、こんにちは、毎回楽しく聞いております。最近小倉トーストとか一見するとは対照的な食べ方の納豆トーストの話題を拝聴しながら、その2つに意外な共通性があるの に気づきました、豆ってところは一緒
そうだ、確かに、
小豆と大豆の違いはありますが、糸を引いてるか砂糖が入っているかの違いかも、先日銀座の木村屋に行ったところ、アンバターパンが売られているのが目に入りました。説明を読むと、フランスパン生地に、北海道十勝産のあんことホイップされたバターが入っている、なかなかの人気商品のようです。私はアンパンの感覚で、小倉トーストはありだと思いますが、モーニングに食べたいかというと、モーニングは普通のパンがいいです。
そうですよね、
これですよね、これ、はい、ちなみに小倉トーストのことを妹に聞いたところ、くどいよと猛抗議されました。そんな老舗の木村屋に行って横目でアンバターパンを見ながら、結局、買ったのはイチゴのアンパンでした、中に赤いイチゴあんが入っています。程よい酸味が美味しかったですよ。S さん、クラゲさんは おすすめのトーストの食べ方ってありますか。確か以前 S さんはトーストに卵を乗せて醤油を垂らしてとおっしゃっていたことがあったと思いますが、さっきあの S さんがね、何でしたっけ、ランチパック、ちょっとあのトーストすると美味しい、そこなんですよね、やっぱり、ちょっと焦げ目をこうつけてこう、そこにこうね、あの卵とかの惣菜を乗せるっていう、そこポイントですよね、やっぱね、
そこポイントだよね、やっぱあの小麦原料のものがね、こうちょっと焼けるっていう、
でちょっとカリッと香ばしくして、そういうことなんですね、僕もねやっぱね、軽く焼いて卵はね、僕は昔はあの軽くいった卵、スクランブルエッグ、でケチャップかけてケチャップをかけるっていうのが一時半分でしたね、
それはもう、好きですね。だからまあこの前紹介したのはちょっと意外なその卵黄だけ醤油で溶いてて、それをこう乗せると、ちょっとまた美味しいなっていう、そういうのを紹介したんですけどね。あとはまあ、前も言ったと思うけど、あの缶詰のマグロのフレークとか、あとはオイルサーディンなんかいいですね。
はい、いいですね。
ちょっと醤油垂らしてね。こんな感じかな。
まあそうですよ。あやさんもね、言ってたけど、問題はこのモーニングに食べたいかどうかっていう、ここじゃないですか。やっぱり
そこだよね。
そこなんですよね。まあ、そのモーニングのシステムのこのね、あまりなんていうか、こう縁のない関東人としては、そこなんですよ。
そこですよ。問題は。
モーニングにこう小倉を食べる。その風習、
風習
土着の風習東海地区の各静岡抜くその辺をね、今後もこう論議してい
きましょう
さて、そういうことでね、あやさんからリクエストが来ています。今日の2曲目聴いてください。今日は暖かく春一番が来ました。そんな日なので、ハズカムをリクエストしますということでね、それでは聴いてください。フィエスですね、ハズカム。
僕は一人枯れ葉舞う空にある。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間
が
続いてまいりましたけども、
はい、
福岡の、ドラムさんの楽屋から、はい、お届けいたしました。ね、さっきもお便りにありましたけども、最初の頃のコーナーとか全然、ね、来ないから
もはや問題点がそこにない
でも軽井沢のね、なんかいろんな情報、
はい、
やっぱりどんどんお便りいただければどんどん読んでいきたいです
しね、
はい、軽井沢に限らず長野とかね、こっちの方の情報とかも、
はい、
皆さんお住まいの地区のなんか面白い話、
そうですね、
紹介していただいて、
土着の
それを全国レベルのところにまな板に乗せて、
そうそう、
切り刻むと
そういうそういう趣旨に行きましたね。
何か分かりませんけども、
まあ本当ね、いろいろありまして何回かお休みいただいちゃいましたが、
はい、
ね、こうやってね、どんどんこうくだらないネタでささやかながら笑いを、
はい、
お届けしたいと思いますので、
はい、皆さんからのお便りお待ちしております、はい、それでは臼井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。覚えてるよ、あの日のままだね、ほおずき色の風が走り抜け